ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんのコーナーです。病気の治療には欠かせないお薬、いろいろな種類の薬があり、その用法も様々です。そのお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただこうと思います。本日も登場いただくのは日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はインフルエンザのお薬についていろいろと教えていただきました。インフルエンザは検査をするタイミング、お薬を使うタイミングが大切だということでしたね。
インフルエンザの検査は結果が正しく出るように症状が出てから24時間から48時間の間にすることが勧められています。またインフルエンザウイルスの治療薬はウイルスを増やさないようにすることが目的ですので、ウイルスが最も増える48時間から72時間までに治療を始めることが大切ですというお話をさせていただきました。少しずつインフルエンザの方が増えてきていますので、予防接種を受けたり、手洗い、うがいをこまめに行い、マスクをするなど予防しましょう。
気をつけていきたいですね。さて、今日はサプリメントについてお話を伺います。栄養を補う目的だったり、女性だとアンチエイジングや美容の場合もありますよね。膝関節に効くとか、高血糖が気になる方にという CM も見かけますけれど、一言でサプリメントといっても結構いろいろありそうですね。
そうですね。一度でもサプリメントを飲まれたことがある方はいらっしゃるのじゃないかなと思います。先ほどのように脂肪を消費しやすくなる、血糖値が高めの方へ、膝が痛い方に、疲れた方に、などの宣伝を聞いたことがあるかと思います。サプリメントはカプセル、錠剤の形をしているため、お薬、医薬品のように思うかもしれませんが、サプリメントと医薬品とは全く別のものです。
ではそもそもサプリメントと医薬品って何が違うんでしょうか。
まずサプリメントについて紹介します。サプリメントは毎日の食事だけでは足りない栄養を補うためのものであり、栄養補助食品、特補と省略することも多いんですが、特定保健用食品などがあります。つまりサプリメントは簡単に言うと食品、食べ物になるんですね。このため健康食品っていうふうにも言われています。これに対して医薬品は病気の予防や治療を目的としたものです。医薬品として販売するためには、しっかり効果や安全性などの試験を行った上で、厚生労働省などから許可を受ける必要があります。つまり医薬品は治療や予防のために使うのに対して、サプリメントは栄養の補給に使う食品になります。
なるほど。医薬品はお薬、そしてサプリメントは食品というのが非常になんか分かりやすく聞かせていただきました。では今回のそのサプリメントのことについていくつかお伺いいたします。まず病院からお薬をもらって飲んでいる場合、サプリメントは一緒に飲まない方がいいんでしょうか。
そうですね。サプリメントによっては実はお薬、医薬品の吸収に影響が出る場合もあるんですよ。つまり 医薬品が効きにくくなったり、効きすぎて副作用が出ることもあるんですね。現在、薬を飲んでいる方に関しては、必ず飲む前に医師や薬剤師に相談してください。
すでに飲んでいるサプリメントがあって、そしてお薬を処方される場合は、その時にしっかり自分からこういうサプリメント飲んでるんですがって申告をした方がいいということですね。
そうですね。サプリメントは天然または自然の食品というふうに書かれているものもあり、安全だと思っている方もいるかもしれません。サプリメントは食品、つまり食べ物になるため、卵、牛乳、小麦、そばなど食べ物のアレルギーと同じく体に合わないことがあります。
そうですか。サプリメントを飲むときにもアレルギーにも気をつけるということが必要なんですね。ではサプリメントをいくつか組み合わせて飲む場合というのも注意が必要なんでしょうか。
そうですね。基本的にはいろいろな製品を同時に取らないことが大切です。サプリメントにはいろいろな成分が混ざっている製品もあります。体に良さそうだからあれもこれもと思って飲んでしまうと、実は同じ成分が入っていて過剰摂取になる場合もあるんですよ。その他にも症状が良くなった場合にどの製品が効いているのかわからないですよね。また体調が悪くなった時にどの製品が原因なのかを判断するのが難しくなっちゃいますよ。
確かにそう聞くと重ねて飲むのはちょっとやめておいた方が良さそうですね。そしてサプリメントというと、こう疲れてるから少し多めに飲んだりとか、症状が良くならない時にたくさん飲んだりっていうのもイメージがあるんですが、じゃあそれも良くないんですね。
もちろんそうですね。サプリメントは食品だから少しぐらい多くても大丈夫、薬と違って副作用もないよって思うかもしれません。しかしどんなものでも取りすぎればもちろん良くないのはわかりますよね。栄養が取れるからと取りすぎると逆効果になっちゃう場合もあるんですよ。ラベルに書かれた使用方法などきちんと守ってくださいね。
そしてサプリメントを始めるとき、親戚や友達に勧められてとか、体に良さそうだからなんとなくと、それほどその後も効き目は感じられないけれど、やめるタイミングがよくわからなくなるという方もいらっしゃるかと思いますが、やめるタイミングっていうのは何かあるんでしょうか。
まずは一定の日数や購入した分だけなど決めて飲むようにしてください。その方がサプリメントが効いているかどうか判断しやすくなります。またサプリメントは決して安いものではありません。症状が良くならなければ何らかの病気の可能性もありますので、サプリメントを飲むのをやめて病院に受診するようにしましょう。またサプリメントが何に効くのかわからなくなったままなんとなく飲んでる方もいらっしゃるかもしれません。体調が悪い時だけ飲んで効く方はいいんですが、なんとなく気がついた時に飲んだり飲まなかったりすると体調を崩す可能性もありますので、飲むのをやめてくださいね。
なるほど。サプリメントは自分の体と相談しながら上手に付き合っていくことが大切のようですね。効果や副作用を理解して健康を維持したいですね。では最後にまとめをお願いします。
どんなに優れたサプリメントでも食事の代わりにはなりません。サプリメントを飲めばではなく、まずは1日3食、バランスの良い食事をとり、運動と休息を心がけましょう。またサプリメントを購入する前に本当にそれが必要かどうかもう一度考えてみましょう。その上でサプリメントを使用する場合は、食品だから安心安全とは思わず、どんなものをどのぐらいの期間どれだけの量を摂取したのかメモを取るなど分かるようにしましょう。容器を捨てずに残しておくのも一つの方法ですね。いずれにしても服用をし始めてから体調が悪くなったなど 異常を感じたらすぐに使用を中止して病院に受診するようにしましょう。しつこいですが、病気にかかっている人、薬を飲んでいる人に関しては必ず事前に医師や薬剤師に相談してくださいね。
サプリメントを上手に付き合っていくのが大切ですが、疲れた時にたくさん飲んでみようとか、そういう誤った使い方は本当に危険だということですね。これからも気をつけようと思います。今回はお薬とサプリメントの違いなどについて、日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
よろしくお願いします。昼間に強烈な眠気のある方へ、健診センターの新しい検査のご案内です。寝ている間に呼吸が止まり、十分な睡眠が取れない睡眠時無呼吸症候群、居眠り運転や高血圧、糖尿病、心疾患、がんなど命に関わる事故や病気の危険性が通常の方よりも高くなるのに、寝ている間のことで本人、ご家族も気がつきにくいのが特徴です。この度、日光記念病院健診センターでは、ご自宅で指に装着して寝るだけの睡眠時無呼吸簡易検査をスタートしました。若い頃から体重が増えた、いびきがうるさいと言われたことがあるという方におすすめします。検査料金は税込み2700円、人間ドックなどの各種検診との組み合わせも可能です。ご希望の方は日光記念病院健診センターまでお問い合わせください。電話番号 0120-257-457、 平日8時30分から5時までお伺いしております。続いて、食事体験講座、食べて学ぼうのご案内です。糖尿病の予防、合併症予防を目的に、おいしい食事と講座で楽しむ市民公開講座です。2月は筋肉を味方につけようと題して、高橋理学療法士が講義を担当します。今回は講義と合わせて理学療法室で簡単な運動も実際に行います。またお楽しみのメニューは、体に優しいおでんと題して、おでんにまつわる不健康な落とし穴について、食事を楽しみながら管理栄養士が紹介します。日付は2月21日金曜日、午後6時から7時30分まで。会費は500円で、定員20名で、定員になり次第締め切りますので、どうぞお早めにお申し込みください。お申し込み、お問い合わせは 0143-24-1331、 広報広告室、萩生田までご連絡ください。平日9時から午後5時まで受けたまわっております。
広報広告室、萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと書いていただき、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。